私たちはユダの手紙をご一緒に学んでいるわけで、どうぞ今日もそのユダの手紙を開いてください。教会の中に入り込んできた偽教師たちのその危険性、そのことについてユダはこの愛する読者たち、兄弟姉妹たちを警告し続けるわけです。前回私たちが見たのは5つの自然、また自然現象を用いてユダはどうして彼らがそこまで危険なのかを教えようとしました。もちろん彼らに対して神様の警告というのは必ず裁きがあるということです。でも教会にとって一番大切なのは、そういった人々の間違った考えが、間違った教えというものが教会の中に広がってしまって大きなダメージを教会にもたらすことです。大きなダメージを各信者にもたらすことです。なぜそれが問題なのか、なんで間違った教えに惑わされてしまうことがそこまで重大なのかというのは、皆さん、間違った教えに影響を受けて真理の道から離れてしまうことによって、あなた自身が祝福を失うからです。あなた自身が証を失うからです。そしてあなた自身が褒美を失ってしまうからです。パウロはコロサイの手紙の中で褒美を騙し取られてはなりませんと言いました。偽りの教えによって真理から外れてしまい、そして褒美を失ってしまう。だって真理に背くならば神の栄光を表すことができないからです。ですからユダはこの読者たちに、常に自分の言動を吟味して神の前に罪を犯していないかどうかを確認しなきゃいけない、その重要性、その必要性を教えるわけです。今2000年近く経った私たちも同じことが言います。皆さん、いろんな教えが教会の中に入り込んでくる。有名な人が語ったからとかではなくて、私たちがしなきゃいけないのは、本当にそれが神のお言葉が教えていることなのかどうか。信仰者としてあなたの歩みというのは神の言葉にしっかりと立つことです。人の教えに立つんじゃない、神の言葉に立つんです。そしてその言葉に従うことによって、神はあなたを祝して、あなたを用いて、あなたを通して栄光を表してくださる。そうやって私たちは地上の信仰者としての歩みを走り切っていくわけです。でも偽りの教師たちはそのことを望みません。そうして間違った教えを持って、一人一人クリスチャンたち、あなたたちがその真理から離れていくようにと、そのように働くわけです。我々がしっかりと真理に立ち続けていくように、継続して神の栄光を表し続けていくために、私たちはこのユダが与えた警告に耳を傾けなきゃいけません。大切なことを警告している。今日も私たちはこのユダの手紙の特に14節の御言葉をご一緒に見てまいりたいと思います。どうぞそこを開いてください。14節にこう記されています。アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。予言の内容を見る前に、このエノクという言葉がここに出ています。エノクという一人の信仰者のことがここに記されています。一体どういう人物なのかです。まずここにユダはアダムから7代目のエノクということで系図に触れています。あんまり私たち見る機会がないんですけれども、創世記の5章を開いてくださいます。そこにそのアダムの系図が記されています。5章をご覧いただきますと、1節から24節までなんですが、またこの系図は歴代史第1の1章の1節から3節にも出てます。いいです、ちょっと見てくださいね。アダムの歴史の記録であると1節にあります。そしてアダムが3節節を生んだというふうに記されています。そして節はどうしたかというと、6節エノシを産んだと。そしてエノシは9節ケナンを産んだと。 そしてケナンは12節マハラルエルを産んだと。そしてマハラルエルはエレデを産んだと。そのことが15節に出ています。そしてエレデが18節162年生きてエノクを産んだと出てきました。ここにこのエノクが、大変エノクのことが記されている聖書の箇所は少ないです。この創世記の5章のところであったり、またヘブル人の手紙の11章、そしてユダの今私たちが学んでいるところ、ここにしか出てきません。今私たちが見たのはアダム、セツ、エノシュ、ケナン、マハラレル、エレデ、そして第7代目のエノクとなるわけです。さあこのエノクのその後ですけれども、エノクの後に誰が生まれるか、エトシェラというのが生まれます。エトシェラの後にレメクが生まれます。その後誰が生まれたかお分かりになります？ノアですよ。ノアです。そうすると皆さんは多分この経図をご覧になって、あれ、カインがいないじゃないと。確かにアダムとエヴァの子供としてカインたちが生まれてきてますよね。全ての子供たちのことがここに記されているわけで、中心的な子供たちが記されているわけ。しかも今お話したこの経図っていうのは神様が大いに祝した者たちの経図です。確かにカインの系図もあるんです。で、カインの系図は1章前の4章の17節のところから出てきます。カインはその妻を知ったと17節のところに記されています。そして彼女は身ごもって誰を産んだか、エノクを産んでいる。これは今私たちが学んでいるエノクとは全く別人です。いいです。カインのこれは系図です。カインの後どうなったか、アダムの後にカインがあって、カインの後にエノクがいて、エノクの後にイラデがいて、その後にエフヤエルがいて、エトシャエルがいて、そしてレメクがいて、そしてレメクには二人の妻がいて、妻アダからはヤバルが生まれ、ツラからはトバルカインが生まれたと。で、こんなふうに書かれています。これが今4章の中に出てくるんです。で、彼らはどういう人物だったのか、彼らを知るヒントが24節、4章の24節に書いてます。カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍って。つまりこのカインの家系は残念ながら神に従った者たちじゃない。カインに7倍の復讐があるならば、レメクには77倍と。ですから確かにアダムの家系を見たときに、カインが当然いたし、他の者たちがいたんです。でも4章が記しているこのカインの家系というのは悲しいけども神に逆らった者たちです。5章に出てきた、今我々が見てきたこの家系というのは神に従った者たちです。ちょっとそこまた戻ってきますので見ててください。さてこのユダが言ったようにアダムから7代目のエノクであると。で、このエノクっていう人物がどんな人物だったのか、今皆さん挙げてくださっている創世記の5章をご覧いただくと、そこに18節のところからこのエノクの話が出てきます。エノクのことが書かれているのはこの5章の中でも18から24までしか出てきません。大変短いわけです。エノクは21節に65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったと。こうして私たちはエノクという人物がどんな人物だったのかというのが分かります。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。この歩むという言葉、このヘブライ語でこの言葉は交わりであるとか従順の聖書的表現です。歩むっていうのは交わりとか従順を表した聖書的表現です。比喩的にはこれは生きるっていうことです。ですからエノクは神に対して従順であった、そのように生きたという話です。しかもこの動詞を見るとエノクは強制されたわけじゃない。彼は自ら進んで神が喜ばれる生き方を選択し続けたと。そのことをこの箇所は我々に教えてくれます。 エノクという人物は自分から進んで、神が喜ばれることは何かを考えて、そして神に従っていった人物だ。そのように聖書は私たちに教えてくれる。でね、皆さんね、神様がお喜びになることは、それはあなたや私が神の命令に服従することです。この命令に従っていくことです。レビ記の26章の中にこうあります。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それを行うならと、条件がついています。もしあなたが私の教えることに、私の命令することに従順に従っていくならば、今レビ記の26章の3節読んだんですが、12節のところに、私はあなた方の間を歩もうと、私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となるって。もしあなたが神様の祝福をいただこうとするなら、もうすでに神様は私たちすべてのものに素晴らしい祝福をくださっている。一般的な恩恵があります。太陽を与え、雨を降らせ。でも神様は特別な祝福を与えてくださる。それはこの主イエスキリストを信じたあなたに与えられる。で、信仰者の皆さん、私たちは何があってもどんな時でも喜びを持って、感謝を持って、平安を持って主を賛美しながら歩むことができます。私たちの人生を通して、私たちの神がどんなに素晴らしいお方であるかを明かしながら生きることができる。この全地をお作りになった神によって私たちは用いられて、その方の栄光のために生きることができる。こんな祝福ある人生を生きるために必要なことは、神の御心に従って生きることです。それ以外の道はないんです。あなたがどういう選択をするか、それはあなたの大きな責任です。自分の考えに従って生きるのか、神の御言葉に従って生きるのか、どちらかの選択を我々はしているわけであって、神が教えてくださるのは神の言葉に従えって。主はあの預言者サムエルにこう言いましたよね。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお牛の死亡に勝るって。どんな奉仕をするか、どれだけ熱心に集会に参加するか、いいです。それよりも神がお喜びになることは、神の言葉に従うことです。私たちがこの地上を歩んでいるのは、まさにその人生の目的っていうのは、こんな私たちに祝福をくださった神様への感謝を表すために生きているとも言えると思います。神の恵みを覚えれば覚えるほど、なんでこんな祝福を私のようなものに神様はくださったんだろうって、それが分かれば、当然私たちはその神に感謝をしながら歩んでいこうとします。それは誰かから強制されてんじゃない。神の恵みが分かった一人一人が自ら進んでそのような選択をするわけです。で、神が喜ばれること、こうしなさい、こう生きなさい、これが私があなたに求めていることだ。その命令を聞いたときに、私はそれを喜んで従っていこうと。イエスですから、皆さん、神の言葉に従うこと、それが私たちにとって全てです。それが神が私たちに教えてくださっていることです。ですからパウロはピリピ人の手紙の中でこう言っています。愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。自分の救いを達成しなさいというのは、これは罪からの救いをいただきなさいという話じゃないんです。罪から救われた者がクリスチャンとしてどう生きていくか、信仰生活の話です。救われた者たちの信仰者としてのその歩み、それは常に神に対して従順であれって。パウロがいる時だけじゃなくて、いない今も、今はなおさら従順であれって。ピリピの2章の12節です。パウロはコロサイの手紙の中でこう言います。神の怒りが誰に及ぶのか、神の怒りが不従順の子らの上に下るのです。コロサイの 3-6 です。お分かりになりますよね、皆さん。神があなたや私に望んでらっしゃること、私の言葉に従いなさいって。 そして恵みをいただいたことが分かっている信仰者一人一人は、それが神が望んでおられ、それが神がお喜びになることだと、そのことを知っているから従っていこうとするわけです。そうして私たちの感謝を表していこうとする。エノクという人物は神に喜ばれる信仰者でした。罪が横行した世にあって、彼は神の前を正しく歩み続けたんです。彼は一体神が何をお喜びになるのか、神に喜ばれることをしっかりと見極めて、それを選択して従い続けた。彼は神と共に歩んだんです。ですから彼の生涯というのを見たときに、365年であると聖書は言っています。しかも神が彼を取られ、人々の前からいなくなったと聖書は言っています。創世記の5章の24節に、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったと。つまり、エノクは私たちのように死を経験することなく天に凱旋していったと。このように凱旋した人物が他にもいます。あの預言者エリアです。竜巻に乗せて天に上げられていったと列王記第2の2章の1節が教えています。非常に特別な例です。でもこのエノクに関しては、もちろんエリアもそうですけども、エノクに関しては大変彼が神の前に喜ばれていたということが記されていることを見てきました。新約聖書のヘブル人の手紙の11章の中にもこうあります。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていましたと。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていました。こういう信仰者であったって、神がお喜びになる信仰者だって。で、皆さん、こういった信仰者の話を聞くときに、全く自分と無関係な、自分とは関係ないと思ってはならないんです。エノクもあなたや私と同じように罪人だったんです。エノクも神の恵みによって救いに預かっているんです。そして彼は自らの選択をもって神が喜ばれることを選んで、そのように生きたんです。少なくとも今から私たちはそんなふうに生きていくことができるはずです。私たちがしっかりと覚えておかなきゃいけないのは、その生き方を神が望んでいらっしゃるし、その生き方だけが神に喜ばれる生き方だということ。エノクは素晴らしい模範です。こうして神の栄光を彼は表したんです。エノクという人物を私たち今見てきましたけれども、今日のテキストに戻ってくださって、ユダの14節のところに、エノクも彼らについて予言してこう言っていますと書かれています。彼の働きというのは、こういった神のメッセージを予言するんでしょう。神の来たるべき裁きについて彼は予言したことがここに書かれています。どんな予言であったか。見よ、主は千万の聖徒を引き連れて来られると。そして15節が続いていくわけです。で、今私この14節の書き括弧の中を見たときに、見よ、主は千万の聖徒を引き連れて来られる。で、実際にじゃあ旧約聖書の中を見たときに、このエノクが予言したことが書かれてあるかっていうと、さっきも見たように書かれてません。じゃあ一体このメッセージをユダはどこから得たのか。ユダはエノク書という外典からこのメッセージを得てるんです。このエノク書っていうのは、私たちが持っているこの66の聖典の中には含まれませんでした。神が霊感を受けて書かれたものではないとして、それは含まれなかった。でもこのエノク書というのは、敬虔なユダヤ人たちの間ではよく知られていたわけです。そしてユダはこの人々によく知られているこの書物からこのメッセージを引用したんです。もちろんこれは聖霊なる神がそのように働いて、そのようになされた。このメッセージを私見たときに、この後見ていきますけれども、言えることはこうです。エノクが予言したことは聖書の教えていることと全く矛盾していないということです。 神はこのユダを通してこのユダを用いてこの永禄書からこの真理をここに引用してそして人々に警告を与えたわけです。さてこの永禄は主がこの地上に帰って来られることを予言しました。主は千万の生徒を引き連れて来られると書いています。この地上に帰って来られる話です。このことを私たちは再臨というふうに呼びますよね。再臨って。で、そしてそのことを聖書は私たちに教えてくれています。ちょっと非常にこう大切なんで、ちょっと皆さんそこを実際に開けてみてくださいます。一つはヘブル人の手紙の9章を開いてみてください。ヘブル人の手紙の9章の28節のところをご覧いただくと、この再臨についてこんなことをこの著者は教えてくれます。28節にキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたって。主イエスキリストの一度目のこの来臨、そしてその後に二度目はと書いてます。イエス様が来られるのは2回あるんだという話をしてるわけでしょ。一度目、つまり初臨というふうに私呼ぶわけですけれども、それはイエス様が人としてこの世に来てくださり、そして十字架にかかってくださった。これが初臨です。そのことをこの28節を教えました。次見ていただくと、二度目はと書いています。再臨の話です。罪を負うためではなく、神を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。再臨はこの目的のためだと、このようにこの著者は私たちに教えてくれます。主イエスキリストが十字架で私たちの身代わりとなって死んでくださった。そして3日後にその死から蘇ってくださった。そしてその後イエス様はご自分が肉体を持って蘇ったということを40日間地上にいて人々の前に明らかになさいましたよね。人々と接することによって、人々と話すことによって、人々と一緒に食事をすることによって、時にはご自分の体に触れさせることによって、確かにイエスキリストは死から蘇ったということを明らかになさった。そして40日後イエス・キリストは天に凱旋してきました。どこから？オリーブ山から帰っていけたでしょ。使徒の一章の中にその話が出てくるわけであって、そして11節のところに何て書かれてあるかというと、彼らがイエス・キリストが天に凱旋していくその様子を見たときに、御使いがこう言います。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですかと。あなた方を離れて天に上がられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見たと同じありさまでまたおいでになりますって。お聞きになったでしょ。あなたたちが見ていたその同じありさまでこの方は再び帰ってこられるということを天使が告げた。ですから確かに聖書を見たときにこの再臨の話が書かれています。でも皆さんよくご存知のように、再臨というと私たちは2つの再臨があるということを知っています。生徒のための再臨と生徒を伴った再臨とあります。生徒のための再臨と生徒を伴った、生徒と共に帰ってくる再臨、この2つがあるわけです。それを私たちは空中再臨と地上再臨というふうに呼んでいます。でさっきお読みしたヘブル人の手紙の9章のところにね、ここに書かれてあったのは、2度目はイエス様の再臨は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるって。ここに書かれてあるのは、今度はクリスチャンたちを救うために来てくださるって。ここに記されているのは空中再臨の話なんです。使徒の働きの一章のところ、さっきも読みしました。昇って行かれるのはあなた方が見たと同じありさまでまたおいでになります。どこに来られます？この地上ですよ。オリーブ山から上がられ、オリーブ山に帰って来られるんです。これは空中再臨の話じゃないんです。これは地上再臨の話なんです。よく皆さんもご存知のように、空中再臨っていうとイエス様がクリスチャンたちを迎えに来てください。 その時にもうすでに肉体的な死を経験していたクリスチャンたちは新しい体へと蘇って、そして新しい体をいただいて、そして天に引き上げられること、その時に生き残っているクリスチャンたちは死を経験することなく栄光の体に変えられて空中でイエス様にお会いすると、そして私たちは神と共に永遠を過ごすわけです。おそらくこの空中再臨っていう話を話したら、皆さんが最初にこう思われる御言葉っていうのはテサロニケ第一の手紙で4章の御言葉だろうと思います。11から記されています。御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにイエス様が天から下ってこられるという話です。そしてキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられて空中で死と会うという話です。この話皆さん覚えてます？イエス様がこれから十字架にかかるんだということを弟子たちのお話になったときに、大変弟子たちの心は騒ぎました。いつも一緒に過ごしててイエス様がいなくなってしまう、どこ行かれるんだろう。そこでイエス様は心を騒がしてはならないおっしゃったでしょ。でそのメッセージの中で、私の地の家には住まいがたくさんありますとっていう話をされて、こう言います。あなた方のために私は場所を備えに行くんですと。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方は私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方はもうおらせるためだって。ヨハネの福音書の4章の今2節3節のところを見しない。これ何の話かって、私たちクリスチャンを主のもとに導いてくださる空中再臨の話ですよ。私たちはその時を待ってるわけです。いつイエス様が戻ってこられ、私たちをご自分のもとに招いてくださるのか。こうして確かに御言葉は私たちにクリスチャンたちを神のもとに引き上げてくださる、そして神と共に永遠を過ごすんだということが記されています。そしてそれが私たち信仰者の希望であるということはもう皆さん十分にご存知です。でもう一つの再臨、地上に帰ってくるというこの地上再臨です。空中再臨のあと7年後にこの地上再臨が起こります。でその時にイエス様は戻ってこられるわけですが、再臨なさるわけですが、ご自分一人で戻ってこられるわけではないということ、生徒たちを伴ってイエス様はこの地上に帰ってこられると。今日のテキストもそのことを私たちに教えてくれたわけです。主は幾千の生徒を引き連れてこられると。ですからこの箇所を見て、そしてこの箇所の再臨というのが教えているのは空中再臨ではなくて地上再臨のことだということは分かる。なぜかというと空中再臨はその後祝福がありましたでしょ、クリスチャンたちに対して。この14節見てイエス様が千万の生徒を引き連れて来られたら何が起こるか、すべてのものに裁きを行うと書いています。ですからこの再臨というのはその後に裁きが伴うものです。ですから地上再臨の話です。覚えてます皆さん、私たちが黙示録を学んだときに主がこの世を裁くために来られるんだということを黙示録の中の19章の中に出てきました。白い馬に乗った方が来られると。なんでそんなふうに描写されているかというと、このイエス様は全てにおいて完全で正しいお方だ、そういう意味でしたよね。彼が馬に乗って来られるとき何が起こるかというと、鉄の杖を持って彼らを牧される。またこの方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれるって黙示録の19章の15節のところで書かれてました。つまり神の裁きをもたらすということです。でね、皆さんね、このように神様が裁きをもたらされるその日のことを主の日っていうふうに聖書を読んでいます。主の日っていうのは神の裁きです。御言葉の中を見るときにこの主の日っていう言葉は旧約聖書に19回出てきます。また新約聖書にも4回出てます。ちょっと聞いててくださいね、大変おっかない話が書かれています。 ヨエルの1の15のところには、ああその日よ、主の日は近いって、全能者からの破壊のようにその日が来るって、全能者が全てを裁かれること。イザヤ書の13の6のところにも、泣きわめけ、主の日は近いって、全能者から破壊が来るって。同じイザヤの13の9にも、見よ、主の日が来る、残酷な日だ、憤りと燃える怒りを持って地を荒らす、荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにするって。ですからこうして見たときに、確かにこの主の日に関しては、その日は悪に対する裁きが神によってなされる時である。ですからこの主の日、この日をこんな言葉で聖書は表現しています。主の復讐の日である、また見怒りの日であるとか、万軍の主である神の大いなる日だと。ですから覚えてくださいね、主の日って言った時に裁きなんです。神の裁きが下る時です。でこの裁きがいつ起こるのか、いいです、2回起こります。1回目は患難時代の終わり身、イエス様が生徒たちを連れてこの地上に帰ってこられたときに、神はそこにあって最後の裁きをもたらされる。マタイの福音書の中に出てくる羊とヤギを分けるというあの裁きです。その裁きが行われます。ですから患難時代の終わりにこの主の日は訪れるわけです。もう一つは千年王国の終わりに訪れます。千年間の間悪魔は縛られているんですが、最後に解き放たれて千年王国の間に生まれた者たち、その中で神を信じなかった者たちを総化して神の戦いを挑むわけです。そして彼らは敗北を喫する。その時に神の裁きが下ります。イエス様が地上に帰ってこられたその患難時代の終わりに、千年王国の終わりにも同じように神の裁きが訪れること。この主の日に関してなんですけれども、この主の日に関しては印が、また前兆がと言ったらいいのかもしれませんけれども、伴うことが教えられています。ちょうどイエス様がオリーブ山に座ってらっしゃって、この後十字架にかかっていかれるわけですけれども、マタイの福音書の24章のところで弟子たちがイエス様に質問するわけです。一体いつそんなことが起こるんでしょうって。あなたの来られる時は世の終わりにはどんな前兆があるんでしょうって言って、イエス様がマタイの24の5節から12節、また29から30の中に語ってらっしゃるのはこんなことでしたよね。私がキリストだという、まあ、偽キリストが現れるという話です。戦争のことや戦争の噂を聞くって言ってます。また民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こります。こういったことが全部印として、兆候として現れるんだって。主イエスキリストがこの地上に帰ってこられる前に、まさにそういったことが起こるんだって。クリスチャンたちに対する大変な迫害が起こること、偽預言者が多く現れて人々を惑わすこと、不法がはびこることによって人々の愛が冷たくなること、それだけではなくて、この自然界にも太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされますと。こういった兆候が主の日の前にあるって。でもこの主の日、地上再臨よりも7年前に起こる空中再臨に関しては、何の印も兆候も聖書は教えていません。いつ帰ってこられるか分からないということです。だから私たちは今日イエス様にお会いするかも分からない、そのことをしっかり心に据えてこの日を生きていくことです。でもイエス様は地上に帰ってこられる前にはこういったことが起こるって。そして今お話したように、その兆候もう今私たちの周りに現れてますよね。だから信仰者は目を覚ましておかなきゃいけない。イエス様の地上再臨よりもその前に起こる空中再臨の日がもっと近いということです。ですからまずこの裁き、 この裁きの時には印や前兆が伴うということ、二つ目にこの裁きの時は神以外は誰も知らないって、いつそれが起こるのか誰も分からないって、マタイの24章のとこで36節に、ただしその日その時はいつであるか誰も知りません、天の御使いたちも子も知りません、ただ父だけが知っておられますって。それがいつ起こるのか誰も分からない、父なる神様しか知らない。でも同時にこの裁きの時はもうすでに定められているということも教えられています。神はお立てになった一人の人に義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。今神がどうしようかなと迷っているんじゃないんです。もう日は決まっているというんです。決まっているということは確実に我々一日一日その日に近づいているということですよね。こうして主の日について、神の裁きについて御言葉を我々に教えてくれるわけです。さてもう一度今日のテキストを見ていただきたいんですけれども、この地上再臨についてエノコは語ったわけで、そしてエノコはそれについてこんな説明を加えてくれてました。主は千万の聖徒を引き連れて来られるって。この千万という言葉ですけれども、これは数えきれないほどという意味です。誰かがこの数を数えたわけじゃありません。数えきれないほどって意味です。引き連れてっていうのは伴ってとか一緒に来るということです。誰と一緒に？聖徒を引き連れて、聖徒と共に再臨されるって。問題なのはこの聖徒っていうのが一体誰を指しているのかです。確かに聖書は主イエスキリストの再臨のところに伴われる存在として二つのことを教えています。一つは天使たちです。罪を犯していない清い天使たちです。主イエスキリストが帰ってこられるときに天使たちも彼と共に再臨するんです。マタイの25章の31節に、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるときって書いてます。気になりました皆さん。人の子がその栄光を帯びて帰ってこられるときの話、全ての御使いたちを伴ってくるって、清い天使たちを連れてくるっていう話です。またテサロニケ第2の1章の7節のところにも、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時と書いてます。テサロニケ第2の1章の7節です。じゃあ何のために主はこの御使いたちを連れてくるのか。今テサロニケ第2の1章の7節で、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れと書いてた。次の8節を見るとこう書いてます。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されますと書いてます。ですからイエス様が御使いたちを連れてこの地上に帰ってきた時に何が起こるか、神の裁きがあるということです。イエス、これは神様の褒美をいただくって話じゃないんですよ。神に逆らってきた者たちに対する神の審判、神の裁きがこの人々の上に下るということです。このユダのエノクの予言の話、15節ご覧いただくと、すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためである。主イエスキリストが御使いたちを伴って帰ってきたときに裁きがあるって、この地上再臨は裁きが伴うんです。そしてその裁きにこの御使いたちが関わっている、そのことを確かに聖書を教えてくれています。ですからここで書かれている聖徒っていうのはこの御使いたちであるかもしれない。もう一つの教えっていうのは、この聖徒たちっていうと救われた者たち、罪の許しをいただいた者たちということができます。テサロニケ第一の3の13のところで、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られる時と書いています。テサロニケ第一の3の13のところに、イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られる時、 また同じようにコロサイの3の4もキリストが現れると、その時あなた方も、コロサイのクリスチャンたちに、あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと書いてある。ですから確かに御言葉を見たときに、イエス様が地上に帰ってこられたときに、天使たちを従えて天使たちと共に帰ってくるということも記されているし、主イエスキリストによって罪許された、ね、信仰者たちも同じように主と共に帰ってくるということが書かれているわけです。だからどちらなのかということを探るよりも、このように御言葉が教えていると、どちらも共に帰ってくるって。ちょっと補足しますけれども、主イエスキリストとこの地上に帰ってくる信仰者たち、ね、一体誰なのかです。この教会の時代、ペンテコスから始まってますけど、この教会の時代のすべてのクリスチャンたちがこの時に一緒に地上に帰ってきます。つまりあなたはその時にイエス様と共に地上に帰ってくるんです。いいです。じゃあその教会の時代が始まる前の人々はどうなのかって、ね、彼らもこのイエス様が帰っていた時に同じようにそこに立ちます。そしてもう一グループいます。患難時代を生き延びてきた、患難時代に殉教した者たち、生き延びた者たち、すべてのクリスチャンたち。だって患難時代にも主イエスキリストを信じる者たちが起こってくるからです。この人々です。いいです。こういったすべての者、教会の時代のすべてのクリスチャンたち、それ以前の信仰者たち、そして患難時代に信仰に至ったすべての者たちが、このイエス・キリストが地上に帰ってくるときに彼と共に立つんです。そしてその後何が起こるか、その後千年王国に入っていくんです。注目いただきたいのはこの14節でね、来られるという動詞がありますでしょ。来られるって、主は千万の聖徒を引き連れて来られるって、明らかにここで描写されていることっていうのは未来の話ですよね。未来を指しているわけでしょ。でも実際にこの来られますっていう動詞が書かれているんですが、この時制っていうのは不定過去なんです。過去の話として書かれている。で、何度か御言葉はこういうことをするんです。でこういうふうに未来のことなのに、もうすでにそれが起こったかのように書かれてある場合は、この出来事が必ず起こるということを教えるんです。起こるかもしれない、起こらないかもしれないって話じゃない、絶対に起こる出来事を言うときにこのような書き方をするんです。ですから、エノコが言うし、御言葉が教えていることは、主イエスキリストは絶対に確実に帰ってこられるんです。この裁きのために。そして私たち救いに預かっていた者たちは、この方と共に立つんです。空中でイエス様と会った人たち、その後神のもとに引き上げられていきます。その人たちは神と共に、イエス様と共に地上に帰ってきます。それは、疑いのない事実だって、ね、皆さん、これは神ご自身が約束してくださった。必ずこうなるって。今日時間の関係でここまでしか我々進むことできないんですけど、神に逆らう者たち、神の前に罪を悔い改めて救いを受け入れない罪人に対して、エノコは警告していました。いいです。神に逆らっている者たちには必ず裁きがあるという警告です。その当時、エノコがいた時代も大変な罪の中にありました。どの時代を取ってみても、どの地域を取ってみても、人間がいるところには必ず問題があるし、神のメッセージを聞いていても、人々の多くの者たちはそのメッセージに背を向け続けるわけです。エノコが警告したことは必ず 神の裁きが下るということです。それが聖書の警告です。昔も今も変わることがない神に逆らい続けている者たちに対する神からの警告です。必ずその罪は裁かれるって。ひょっとしたらこの警告はあなたに対する警告かもしれない。神は救いの機会を与えてくださっているにもかかわらずあなた自身がその救いを拒み続けているってね。皆さん、私たちが何度も何度も御言葉を通して教えられているように、この偽教師たちのように救われている者として振る舞うことのできる、また振る舞っている未信者はいるんです。自分は救われているかのように振る舞うことができる。だから警告があるんです。あなたはうまく騙しているつもりかもしれないけど神を騙すことはできないって。大丈夫です。あなたの救いは今日死んでも確実に神のもとに行きます。あなたの罪は 100% 確実に許されています。感謝のことに神はまだ救いの御手を差し伸べてくださっている。罪を悔い改めて主イエスキリストの救いに預かることです。救いをいただいていらっしゃる皆さん、確かにイエス様は私たちクリスチャンのために帰ってこられます。我々その日を待ってます。問題なのは備えができているかどうかでしょう。いろんな人々の考えとか人々の教えとかこの御言葉以外のそういった教えによってひょっとしたら信仰が惑わされてしまってあなたの人生における優先順位が狂ってるかもしれない。どうです？主イエスキリストを信じた時から神様への愛っていうのは増し加わってます？その愛は冷え切ってません？救いに預かったあなたに神様が与えてくださった霊的な賜物をあなたはしっかりと用いて熱心に主にまた教会に仕えていらっしゃいます？最初に私たちが見たように神がお喜びになるのは神の御言葉に従うことです。そして今お話したあなたの賜物を用いて人々の成長のために仕えていくということは御心なんです。そのように生きていらっしゃいます？あなたは信仰者としてご自分の信仰が成長することを望んでいらっしゃいます？そしてあなたの信仰が成長するためにあなたは最善尽くしていらっしゃいます？なんとなく一日一日を過ごしていません？エノクという人物はどうだったかって、彼は365年間与えられたその人生、特に御言葉が言う子供が生まれてからの300年間神と共に歩んだんです。神が喜ばれる生き方をしたんです。そして感謝なことにあなたにも私にもそれが可能だって言ってるんです。神が与えてくださる恵みによって私たちは神が喜ばれる歩みをなすことができるんです。失敗したら私たちは神の前に告白しながら生きていくんです。でも少なくとも我々信仰者の中に神への感謝がないと、それが私たちの動機じゃありません？あなたは神様を一番愛してます？兄弟姉妹たちと集まって共に御言葉を学び共に祈り合い神を崇めることがあなたにとって最も素晴らしい楽しいことです。一人一人の信仰を吟味する、私の歩みが神の前にどうなのか、どうかそのことを考えてください。エノクは神に喜ばれることを選択しながらこの地上での務めを全うしました。あなたはいかがですか？父なる神様、御言葉は私たち一人一人の心の中に働きをなします。信仰の先輩であるこのエノクがあなたを愛してあなたと共に歩みました。 問題はエノクではなくて私一人一人です。神が与えてくださったこの地上での生活、この地上においてあなたの栄光を表すというその素晴らしい特権、あなたの素晴らしさを人々の前で明かしていくというこの素晴らしい祝福をいただいていながら、私たちはあなたを知らない者たちと同じようにあなたを見ないでもし日を過ごしているとしたら、どれほどあなたご自身が心を痛めてくださっているか。神様、どうか一人一人がもう一度あなたの恵みを覚えることができるように、どうこの恵みに対して感謝を表していくかを考えて、あなたが与えてくださったこの日を生きていくことができますように。あなたに喜ばれること、それは御言葉に従うことですから、あなたが教えてくださったことを、主よそのように生きますと決心して、あなたの助けをいただきながらそのように生きていく、その歩みを今から始めることができますように。誰一人として地上での生活を、この尊い時間を無駄にすることがないように、どうかそれぞれの心にあなたが働いてください。御言葉を感謝し、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。